はい、それではスライド3ページ目、松尾から2019年度第一四半期決算の概要について説明させていただきます。スライド変わりまして4ページ、連結経営成績のサマリーを示しております。カラムとしましては左から、通期予想、上期予想、第一四半期4月6月の実績、そして、上期予想に対する進捗率を示しており、さらに参考として2018年度の同期の実績とアップ率増減額を示しております。まず売上高につきましては実績値792億ということで、上期進捗率としては 49.8%、 対前年からは 10.5% のダウン、額としましては93億の減収となっております。一方営業利益につきましては290億の実績、進捗率 55.7%、 対前年からは 4.7% のアップ、額としましては13億の増益となっております。経常利益につきましては324億の実績、進捗率 51.4%、 対前年からは 14.6% のダウン、55億の減でございます。親会社株主に属する四半期純利益としましては244億、進捗率が 79.6% で、対前年からは 23.4%、 額としまして75億の減となっております。2018年度の同期に一過性の増収要因がありましたので、対前年での動きとしましてはマイナスとなっておりますが、売上高及び各利益項目は上期予想に対して順調に進捗しております。またコスト面でも前年度には戦略的事業投資としての一過性の支出がございましたので、その影響がなくなることによって営業利益は前年同期に対して増益で着地という結果でございました。期中の平均為替レートは右下のテーブルにございますように、ドルはほぼフラット、ポンド、ユーロでともに円高方向に振れてきております。続きましてスライド5ページ、損益計算書の説明でございます。売上高は実績値792億ということで、進捗率は 49.8%、 対前年から93億の減収となりました。前年同期にゾフルーザに関するロッシュ社からのマイルストーン収入を得ておりましたが、この反動によって対前年でのマイナスの動きになったことは主要因でございます。このマイナスに対しまして、戦略品新製品の伸長による国内医療用医薬品の増収、海外子会社の増収、HIV フランチャイズからのロイヤリティ収入の伸びなどが減益幅の圧縮に寄与しております。詳細につきましては後ほどご説明いたします。売上原価につきましては127億 49.9% の進捗、対前年からは8億の増となっております。この結果売上総利益は665億、対前年から101億の減となっております。一方販売費、一般管理費につきましては実績値375億ということで、進捗率としましては 46.1%、 対前年からは114億の減となっております。内訳としましては販売費、管理費は257億、対前年で14億の増、研究開発費が119億の実績、対前年で128億の減となっております。これにつきましては前年度に設定した戦略的事業投資で110億の実績の反動として減少していることが主要因でございます。通常の研究開発費としましては対前年でマイナス18億という結果になっておりますが、こちらにつきましては想定通りで進捗していると考えております。以上の結果、営業利益は290億の実績値、進捗率 55.7% の結果でございました。売上高が対前年で減少する一方で、研究開発費が減少することによって対前年からは13億の増益となっております。営業外損益につきましては34億の実績、対前年からは69億の減となっております。B 部社からの配当につきましては、こちらは前年同期に通常の受領する分の配当金に加えまして臨時の配当金を受領しておりました。この結果として通常より増額していたという内容でしたが、今期はこの臨時配当金の影響によって対前年で減少ということになりました。 また最近の為替変動の影響も対前での減少要因として出てきております。以上によって経常利益は324億、対前年からは55億の減という結果でございました。また四半期純利益は244億、対前年から75億の減という結果でございます。四半期純利益の対前年増減につきましては、前年同期に C&O の南京急工場の売却益を特別利益に計上していた、これの影響を受けて対前年での減となっております。はい、ページ6ページに移りまして、損益計算書における対前年の比較の主な要因というのを整理しておりますのでご参照ください。ご説明いたしましたように、売上高としましては、前年同期に受け取ったゾフルザに関するロッシュ社からの前損収入の大幅減、こちらについて、国内海外での医薬品売上高の拡大と HIV フランチャイズ化のロイヤリティ収入の伸びで吸収して、減収幅を圧縮。で、経費面では販売費管理費、こちらが増加しているものの、前年の戦略的投資の影響によって研究開発費が減少して営業増益となっております。営業側につきましては為替に動きが出てきておりますね。その影響を徐々に受けつつあるという一方で、 B 部社からの臨時配当金の影響や特別損益については C&O 社の南京急工場の売却益ともに前年の影響要因というものが主に影響することによって各利益項目の対前年での減益につながっております。売上高につきましては次ページで事業別に説明いたします。7ページでございますが、事業別の売上高の結果について示しております。まず国内医療用医薬品でございますが、4、6月期の実績値として267億、進捗率 49.7%、 対前年からは 5.0% のアップ、額にして13億の増収でございます。戦略品であるサインバルタおよびインチュニブの売上高が順調に拡大した結果でございます。製品別の詳細は後ほどお示しいたします。次に海外子会社輸出関連につきましては106億の実績ということで、進捗率としましては 66.0%、 対前年では7億の増収となっております。この中で米国塩野義インクにつきましては実績値52億、進捗率 83.3% でございますが、対前年では 14% のダウン、確認して9億の減収となっております。こちら4月に発表いたしましたバイオデリバリーサイエンシズインターナショナル社とのスインプロイクの共同販売活動に関する業務提携に伴う一時金、こちらを受領いたしておりますが、一方で前年同期にアデュー社からの一時金も受領しており、その差の影響を受ける形で対前年での減収となっております。一方で中国 C&O につきましてはラベプラゾールの売上高が順調に拡大した結果、対前年で 61.1% のアップ、14億の増収となり貢献しております。製造受託につきましては実績値24億、対前年で3億の減でございます。一般用医薬品につきましては実績値21億、対前年5億の増収。一方でロイヤリティ収入トータルにつきましては369億の実績で、対前年から114億の減収でございました。主な内容としましては HIV フランチャイズで実績値297億、こちらは対前年から52億の増額でございます。 B 部社におけるテビケ、トリーメクおよびジャルカのグローバル販売の順調な拡大を受けるとともに、スレッショールド期間の終了に伴う増額の結果でございます。クレストにつきましては実績値56億で前年並み、その他ロイヤリティにつきましては16億の実績と、こちら対前年から167億の大幅減という結果でございました。これは前年同期にゾフルザの米国における新薬承認申請が受理されたことに伴うマイルストーン収入があったことの影響でございます。この167億という大幅減が売上高の対前年での減収の主要因となっております。以上からトータルの売上高は792億、対前年で93億の減となっております。8ページに事業別売上高における対前年比較と増減要因を整理しております。 ご覧の通り、チャートの下の方に示しておりますこのゾフルーザに関するロシア社からの収入の大幅減の減収の主要因となっております。でこれに対して上から HIV フランチャイズからのロイヤリティ収入、国内医療用医薬品、海外子会社輸出、一般用医薬品の拡大で大幅減収を一部吸収して減収幅を圧縮しております。次のページで国内医療用医薬品について製品別に説明いたします。9ページでございます。国内医療用医薬品の売上高を示しております。まず戦略品につきましてサインバルタですが67億の実績、上期予想に対して 51.6% の進捗率でございます。前年度に引き続き拡大を継続させており対前年で 10.3% のアップ、額にして6億の増収となりました。院中にもつきましては実績し18億対前年で 65.6% のアップ、額にして7億の増収となり順調に伸長しております。対上期での進捗率が 39.9% となっておりますが第2四半期に肘を置いた予想のためであり予定通りの進捗と考えております。インフルエンザファミリーにつきましては非流行期でありますので大きな動きはございません。戦略品合計としましては実績値86億対前年 18.1% の増で13億の増収と順調に伸ばすことができております。一方オキシコンチン類につきましてはジェネリックの影響を受けておりまして実績値としましては17億進捗率が 46.7% 対前年で3億の減となっております。これにシンプロイク、アシティア、ムルプレタ、ピレスパを加えた新製品合計では126億の実績、対前年 14.4% の16億の増収という結果でございます。クレストール、イルベタンにつきましては前年度までジェネリックの浸透の影響を受けて大幅な減収要因となっておりましたが一巡した今期では対前年での影響の度合いは縮小してきております。以上、国内医療用医薬品の売上高は267億の実績となり、戦略品であるサインバルト及びインチュニブの売上高が順調に拡大した結果、対前年13億の増収という結果になりました。今後、戦略品新製品の売上高をさらに伸長させ、実力ベースでの増収を継続させます。決算概要の最後として10ページでございますが、一過性の要因を除く対前年の同期比較をしております。これまでご説明いたしましたように18年度第一四半期そして今期の19年度の第一四半期のそれぞれにこちら右側のボックスに示すような一過性の要因がございました。これら一過性の要因をそれぞれ除いた実ビジネスベースでの比較を行いますと新製品の拡大をはじめとして売上高を伸ばすことができておりますし営業増益を確保することもできておりビジネスを堅調に推移させていると考えております。以上、2019年度第一四半期決算の概要でございます。
はい、それでは引き続いて第一四半期の取り組みと成果について花崎から説明をさせていただきます。12ページでございますけども戦略品の成長に向けた進捗との説明でございます。昨年度はゾフルーザが初めてのフルシーズンということでリソースをかなりかけておりましたけども今期はサインバルタ、ADHD ファミリーにつきましてもリソースをかなり比重を高めております。サインバルタにつきましてはこのリソースの集中によって今年度予算達成に向けて順調な進捗ということで上期予算につきましては 10% 以上の達成となっております。18年3月に発刊された慢性疼痛治療ガイドラインにおきまして運動器疼痛、神経障害性疼痛の両方で推奨をいただいておりましたがこの19年5月に発刊されました腰痛診療ガイドライン2019におきまして SNRI のクラスが慢性腰痛、座骨神経痛の両方に対する推奨をいただき座骨神経痛を含めてさまざまな痛みが混在する慢性腰痛症に対して有用な薬剤というふうに考えております。このようなガイドラインでの推奨を裏付ける作用メカニズムと臨床エビデンスこれを周知徹底することで抗うつ作用を介さない直接的な鎮痛効果これを訴求することで本薬剤の価値をしっかりと届けていきたいというふうに思っております。続きまして ADHD ファミリーのうちインチュニムでございます。 まず小児適応につきましては、切り替え追加患者市場においてはトップシェアをすでに取っておりますけれども、これを継続するとともに、右の方に書いている小児新規患者におけるシェアにつきましては現時点で2位でありますので、このインチュリムのが他剤と異なる作用メカニズムを持つというところと、その効果、これをさらに訴求することで新規患者におきましてもトップシェアというところを狙っていきたいと思っております。一方、成人患者さんに対する適用については6月18日に適用追加を取得しております。ADHD 患者の約半数を成人市場が占めるということで、この成人におけるシェアの獲得もさらに高めていきたいと思っております。すでに1ヶ月活動を進めておりますけれども、ターゲット施設の約3分の1ですでに採用をいただいているなど、順調に採用が伸びているという状況でございます。一方、3月に承認を受けましたビバンセにつきましては、覚醒剤原料の規制区分という指定を受けております。そのことから厳格な流通管理体制を敷いて、それをしっかり理解いただくとともに、本薬剤の効果と安全性の情報もしっかりとお伝えるという、発売後の適正使用に向けて現在準備を進めているという段階でございます。続きまして13ページ目ゾフルーザでございます。ゾフルーザにつきましては、6月4日に速報ベースでお伝えしましたように、国内予防投与試験におきましては主要目的を達成し、単回投与後10日間におきましてゾフルーザ投与によって予防効果ということを確認できております。この冬シーズンに向けまして、特に安全性情報とともに ICER-T8 変異ウイルスに関するデータを主体に占めるいろいろな臨床試験あるいは非臨床試験でデータを集め解析し、それを速やかに学会あるいは論文等で発表することで本薬剤の安全性あるいは変異株の特性を理解いただき、適正な使用に向けてご判断いただきたいというふうに思っております。現在進行中の臨床試験の中で星印がついている上の4つにつきましては、この19年の冬シーズンの前にデータを公表する予定でございます。具体的には実施済みの臨床試験につきまして、 ICER-T8 の変異株についての推測化解析、これをオプション X と書いてますけども、8月の学会で発表する予定でございますし、予防試験における予防試験の効果と変異株の家族内伝播のデータにつきましても、このオプション X あるいは10月の米国感染症学会において発表する予定でございます。またサーベランス試験あるいはロッシュが行ったグローバル小児試験につきましてもオプションズ X で発表を予定しております。さらに現在実施中あるいは実施準備中の試験のデータにつきましてもまとまる次第公表させていただく予定でございます。続きまして14ページ目に HIV フランチャイズにつきまして紹介する資料でございます。従来ティビケ、トリーメックという3剤療法を中心に進めておりましたけれども、2剤レジメンの方に現在トランジットしている状況でございます。その最初の薬剤がジャルカでございます。2017年に上市されて現在アメリカで堅調に伸びているという状況でございます。これに続く2剤レジメンとしてゾベイト、これがこの4月にアメリカで承認を受け順調に立ち上がっているという状況でございます。7月にはヨーロッパで新規患者と継続患者の両方で承認をいただいております。またこの7月に単語試験それからジェミニー試験の結果も報告されており、この内容については次のページで詳細を説明させていただきます。さらにドベイトに続く2剤の薬剤、さらには初の持続性注射剤としてカボチョグラビルとリルピビリン、これがこの4月にアメリカで申請済みであり優先審査対象となっており、この12月29日がパデューカのデートということになっております。また7月から9月にかけてヨーロッパでの申請も予定をしております。これら3剤レジメから2剤レジメ、さらには注射剤予防適用という形でこの HIV フランチャイズが成長ドライバーに結びつけようというふうにしております。15ページ目に HIV フランチャイズのこのドベイトの試験結果の概要を紹介しております。 HIV 患者様において長期に及ぶ薬剤の服用に対する心配、これが 72%、 また服用する薬剤の多さに不安や不満を感じている患者様が 56% いるという、これらのニーズに合致する薬剤であるとともに、プライスの方もただよりも少し安いというところが特徴であります。この臨床試験としましては、まず左側、ジェムニの1、2試験の96週のデータが報告されております。試験概要といたしましては、治療歴のない患者様を対象に、この薬剤とドルテとセルバダの組み合わせのとの有効性と安全性を比較した結果でございますけれども、ドルテ・ツルバザの散剤レジメンに対して非劣性を継続して見られたということ、またドベイトに対する耐性は生じず、有害事象という観点ではドベイトの方がこのツルバザ群よりも低かったという結果でございました。一方、単語試験につきましては48週のデータが報告されております。これにつきましては他方を含む散剤以上のレジメンで治療中の患者様を対象に現治療を継続した場合とドベイトに切り替えた場合の有効性と安全性の比較の試験でございましたが、有効性につきましては他方を含むレジメンに対して非劣性で維持されているということ、また耐性につきましてもドベイトに対する耐性はです、安全性も添付文書の内容の枠とのないということでございました。以上、ドベイトの有効性は散剤レジメンに対して非劣性を示し、約2年の服用後も耐性は生じないということが示されました。これらの詳細なデータにつきましてはアペンディクス28ページ以降に記載しております。またその他国内医療用医薬品の売上対前年比較を含めた資料につきましてはアペンディクスにありますのでご参照ください。以上、私からの説明を終わらせていただきます。
はい、以上で説明の方を終了させていただきます。これより、質疑応答の時間に移らせていただきます。質疑応答につきましてはオペレーターの説明に従い、進行いたしますのでご協力のほどよろしくお願いいたします。
最初のご質問はシティグループ証券山口様です。それでは山口様お願いします。
シティ山口です。聞こえますでしょうか。
はい、聞こえております。
ありがとうございます。3つお願いします。1つ目、ちょっと重箱をつつける質問で恐縮なんですけれども、お見せいただいた一過性の要因を除く前年同期比較というのが分かりやすかったんですけれども、一方でその2019年度第1クォーターの221億円という実力利益 と実際の御社の、業績290弱だと思うんですけれども、この差の69というのがここに書いてあるその BDSI とスレッシュホールドの設定期間の終了だけでほとんど説明つくんでしょうか。ちょっとなんか差が大きいような気がしただけなんですけども。
はい、松尾からお答えします。
はい、
ご指摘の通り、ほぼその2つの要因として説明可能です。
あ、そうですか、わかりました。で、2つ目の質問なんですが、その HIV のロイヤリティのことについて2つサブで2つお伺いします。1つスレッシュホールドのことをおっしゃっていただいたんですけれども、ちょっと私の記憶が定かではないんですけれども、去年の Q1 の時に、スレッシュホールド、すなわちいくらいくらまでは、ロイヤリティがもらえない、それを超えるとロイヤリティがもらえるというのがスレッシュホールドだと理解していて、それは過去にも Q1 で出ていたんですけれども、前年度、すなわち2018年度の Q1 からそれはなくなったような記憶があるんですけれども、そうではなくて、この2019年度からなくなってこういうことになっているということなんでしょうか。
すみません、昨年度につきましてもスレッシュホールドについてはそのたり以上のところでまだ残っておりましたので、その分、はい、
じゃあ去年からなくなり始めてたけどまだ残っていて、今年は完全になくなったという理解ですか。
はい、それで結構です。
じゃあ Q1 のそのロイヤリティが売上のトレンド以上にちょっと上がっているのは、それによってネットのロイヤリティが上がっているということでいいんですね、Q1 については。
はい、それでいいです。
わかりました。あと配当金のところなんですけど、同じく HIV のところなんですが、ちょっと外部から予想するのはいつも難しいんですけれども、大体去年は90億で、今年40億で、50億特殊、特殊というか臨時ということなんですが、 その今年の今後のですね、今 Q1 です、Q2、Q3、Q4、過去ですとちょっとデコボコありつつもだんだん平準化されるんだという話を聞いたことがあるんですけれども、この今後の見通しっていうのはこの40に対して残りはどんな感じで出るかっていうのはまだ今の時点では分からないんでしょうか、それとも見えてたらちょっと教えていただけますでしょうか。
はい、まあ、今回は少しポンドの影響というのもちょっとありましたためには見ておりますけれども、はいはい、まあ、年間通じた、配当につきましては、我々の、予想のところに着地する見込みというふうに思っております。
ということで円高もあってちょっと見かけ上へこんじゃったんですね、 Q1 は。その部分は
そうです。
わかりました。で最後にこれちょっと先の話というか昔の話というか短期の Q1 とは関係ないんですけれども、クレストールヒルなんですけれども、今2019年度ですが、20年度21年度あたりからこう昔見た図表ではこうロエでかなり落ちるような前提だったんですけれども、一応これどういうふうになっているというふうにごめんなさい、ガイダンスされたかというのを確認させていただけますか。
マサの方からお答えします。
はい、
クレストールのロイヤリティにつきましては2020年度までという認識で、2021年度から断じ、はい、2021年度から少しずつ減っていくというような状況になります。
そこから少しずつ減っていくということですね。2021年とかですね。わかりました。はい、ありがとうございます。以上です。
次のご質問は JP モルガン証券熊谷様です。
ジルラの熊谷です。お世話になっております。聞こえますでしょうか。
はい、聞こえます。
1点だけなんですけどお願いします。セヒデルコール の, アメリカでの審査状況についてアップデートをお願いしたいんですけれども、アドコモを含めた今後のタイムラインのどんな感じかということを教えていただきたいのと、あとCR 試験のデータというのはご発表のタイミングはどんな感じなんでしょうか。そのあたり教えてください。
はい、それでは澤田の方からお答えいたします。セフィデロコールですけれども、今回アペンディクスの方にもつけておりますけれども、一応 CR 試験も症例集積は一応完了しておりまして、やはりこの話を聞きますと当然ながら FDA も EMA もこのデータを、見たいという話がやはりなってきておりまして、その関係もございまして、当初の予定よりは遅れる見込みになっております。ただそれでも年内には承認されるというふうに見ておりまして、アドコムも開催の予定となっております。
はい、CR 試験のデータについてはなんかいつ頃出てきますか。
一応 IG ウィークを想定はしておりますが、少しこれは学会ですのでこちらの意図通りにできるかどうかは定かではないというところがございますので、まだ未確定というところでございます。
はい、わかりました。ありがとうございます。
次のご質問はクレディスイス証券酒井様です。それでは酒井様お願いします。
すみません、酒井ですけれども。
こんにちは。
こんにちは。2つ簡単に教えてください。1つはすみません、ゾフルーザなんですけども、ちらっとなんかコメントされたようですけれども、変わりがないのかどうか、まずその辺を確認させてください。
一応澤田の方からまたご回答させていただきます。感染研とお会いして会議は PMDA 等も、同席の下で開催させていただいています。そこで今後は両者含めまして、情報共有はもっと潤滑に行っていくようにしようというような話し合いもさせていただいております。で実際 の, サーベイランスの結果そのものは感染研の方は随時また更新していかれるというふうに聞いております。
はい、わかりました。すると向こうは何ですか、今まで通りデータを出してくるというそういう状況に変わりはないということなんですか。
そこはそうでございますね。
分かりました。じゃあ御社としては改めてデータは提出するというのが今後の対応なんですね。御社が取りまとめたデータということですけれども、
弊社側 の, データにつきましては取りまとめ、完了次第、適切な学会等も含めまして発表していきたいというふうに考えております。
学会発表ということでよろしいんですね。
はい、
分かりました。ありがとうございます。それからすみません、もう一つは非常に なんていうんですか、訂正的な質問で恐縮なんですけども、まあ、HIV のところでジュリカ、まあ、ジュルカ、それからまあ今回ドバタですか、2剤レジメンということが、まあ、御社それからビーブとしては期待が高いことは分かるんですが、一部の HIV スペシャリストの間 ですね、やっぱり3剤から2剤の切り替えに関しては、まあ、比較的慎重だというですね、意見が一部の調査ではですね、まあ、出ているという、報告を、まあ、レポート見てるんですけれども、まあ、御社からちょっとこう、なんていうんですかね、こういう、3剤に対する見方うんぬん、2剤に対する見方うんぬんというコメントをいただくのは、ちょっとお門違いかもしれませんけれども、現状、ビーブの状況を踏まえてですね、今、2剤のこの、切り替えというんじゃないですけれども、その、現地、臨床現場でのですね、評価というのはどういうふうにこう、固まってきているのか、固まりつつあるのか、御社の立場からちょっとコメントいただけないですか。
それではまた澤田の方からご回答させていただきます。確かに非常に難しいご質問ではございますが、やはり今後より長期 のフォローアップを、ま、の結果を、ま、出していくことがやはり重要だというふうに思っておりまして、ま、そういう意味では48週に加えて96週時点においても対セブリスの発言が認められていない、いわゆる散剤併用療法に対して、まあ、比例性がきちんと確認することができたということは一つの競合のデータだというふうには思っております。あとはこれをやはり長期的にさらにフォローアップしていくことが今後さらに根付かせていく上では、まあ、重要だと思っておりますし、まあ、この経口投与のデータが最終的に持続性剤の方の2剤併用、まあ、これの価値を高めるデータにもなるというふうに考えております。
わかりました。はい、ありがとうございます。
次のご質問は、大和証券、橋口様です。それでは橋口様、お願いします。
橋口です。よろしくお願いします。2つあります。1つ目が、業績の話で、資料の9ページなんですけれども、国内医療用医薬品の売上が、この4、6月267億で、このうち4割近くがですね、その他104億っていうことになってらっしゃるんですが、ここの進捗率が、上期のご計画と対して、高めになってらっしゃるんですが、この要因について、何か一言二言で言えることが、おっしゃっていただけることがありましたら、ご紹介いただけませんでしょうか。
はい、ありがとうございます。花崎からお答えさせていただきます。一つの要因といたしましては、フルマリンが少し伸びているということで、これにつきましてはセファドリンの供給停止という外部研究がありましたので、それに対してフルマリンの需要が伸びたというところで少し売上が伸びたというところが、その他のコンポーネントの一つとして挙げられるかと思います。
その要因が結構、その一つが結構大きいということですね。まんべんなく
中央の一つで、その他の製品もいくつか対前年も含めて伸びた。
わかりました。ありがとうございます。2点目がセフィデロコールについてなんですけれど、先ほど年内には承認されるだろうということだったんですが、販売に向けた準備状況について、ご紹介いただけませんでしょうか。自社で取り組まれる分、それから他社と提携される、あるいはまあ自社でされるとしても自前で準備していくのと、外部からですね、ある程度整ったインフラを取り込むだとか、まあ、様々なオプションが考えられるかと思うんですけれど、どの程度現時点で選択肢を絞り込んで、具体的な準備を進めていらっしゃるかについて、コメントいただけますでしょうか。
はい、花崎からお答えさせていただきます。セフィドロコール、特にアメリカ、ヨーロッパにおきましては、これは今後、感染症主体として病院領域に特化して進めようという戦略で進めております。まあ、その意味でセフィドロコール、かなり重要な位置づけになりますので、本製品につきましては、自社で販売して届けるという体制を今、準備中でございます。
それは、内部資源でやっていく方法と、ある程度販売インフラ整っているところを買って、それをベースに積み上げていくのといろいろあると思うんですけど、その点はいかがでしょうか。
今後いろいろオプションは考えていますけども、基本的には自社でしっかりと売れる体制を整えていくとい というところは作っていきたいと思っております。
わかりました。以上です。ありがとうございました。
次のご質問は野村証券高谷様です。それでは高谷様お願いします。
すいません、野村証券の高谷ですけれども、聞こえますでしょうか。
はい、聞こえます。
主に HIV についてなんですけれども、まず、ドバートのこれ単語の試験ですかね、タフベースレジメントと比較してるんですけれども、まあ、パッとリリースが出たときにはディスコンティニュエーション、特に副作用による投与中止っていうのがドルテグラビル群で 3.3%、 タフレジメンで 0.3% ということ、ちょっと、まあ、驚いてしまったんですけど、これよくよく考えてみると、タフからスイッチしてますので当然副作用が多く出るはず、ドルテグラビルの方に出ると、そういう理解でよろしいんでしょうか。そんなに大きな懸念にはならないと。あとこれそのプレゼンテーションで discontinued for other reasons というので、タフの方で 5.9%、 ドルテグラビル 3.3% となってます。これってなんか深く考える必要はあるんでしょうか。まずこれが1点目です。
最初の澤田がお答え申し上げます。最初のご質問につきましてはおっしゃる通りで、実はジェミニーとタンゴを見比べていただくとお分かりいただけると思うんですが、やはりタフと TDF の違いがかなり有害事象の発言に強く出ていまして、そのタフから 3TC に変わったということに関する症状だというふうに考えておりますので、特に大きな問題は考えておりません。
この discontinued for other reasons という、ここの差はあまりなんでしょう、これ普通になんか患者さんがいなくなったとか、そういう話なんでしょう。
フォローアップの問題であるとか、コンプライアンスの問題が中心だというふうに考えておりますので、特に安全性であるとか、有効性に起因するものではないというふうに考えております。
わかりました。あと、単語試験の結果を見てて、もちろんそのウイルスのところの変異が出てない、これははっきり言って別にノーサプライズでございます。ドルテグラビルに関しては、骨格自体がちょっとした変異があっても対応できるような多分構図になっている、このシャカリ説法なんですけれども、耐性ウイルス出てないので全然驚かないんですが、ちょっとこうご解説いただきたいのが、やはり差を出したいのがジンマーカー、あとボーンですね、骨のところ、これテノフォビルというその辺で副作用があったということなんですけれども、これちょっとすいません、クレアチニンって今ドルテグラビル増えているような状況になっているので、これあんまり良くないんじゃないかなと思うんですが、ただドルテグラビルで昔からクレアチニンが少し増える、この辺のところと、あと骨の方ですね、こちらの方に関しても、どういう状況になっているのかっていうのを、これオステオカルシンとかこういったバイオマーカーについて ご解説いただけますでしょうか。
はい、クレアチニンは今おっしゃられました通り、もともとドルテグラビルを開発していた当初から見かけ上クレアチニン の変動が見られると、ただ腎機能そのものに対する影響はほとんどないということを確認してきたわけですけれども、そのクレアチニンの上昇がここにも出てきていると。でただやはりタンゴとジェミニと両方見ていただきますと、ちょうどその今回のドバヤトの成績そのものがちょうどインビトゥインといいますか、 TDF を使っている散剤併用療法とタフベースレジメンの散剤併用の間、ちょうど中間のところに今来ているということを考えますと、やはりどちらかというとドルテというよりはその併用している NRTI の影響が少し出てきているかなというふうには見ております。ということです。ここで差を出せるかというと、なかなかちょっとそれはタフレジメンの方が難しいかなというふうに。
分かりました。あと最後なんですが、カボテグラビルに関して確かうろ覚えなんですけれども、これ手代木社長も確か GSK の方でも、多分 20% の患者においてカボテグラビルっていうのは使えるんじゃないか、浸透するんじゃないかなっていうような話だったと思うんですけれども、これ今、優先審査も受けまして、いろいろなデータ出ていますけど、その期待感というのは変わっていないのか、それとも上がっているのか下がっているのか、その辺を教えていただけますでしょうか。これが最後です。
はい、これはビーブさんが正式にアナウンスしておられませんので、私どもが勝手に申し上げることはできないんですけれども、ただ例えばメルクさんなどもやはり長期間こう持続するような製剤の開発をしておられたり、あるいはギリアードさんもタプシード阻害剤も含めてやはり長期に持続するようなそういう注射剤の開発をしておられるということを考えますと、 やはり流れとしてはこちらの方の方向に行くというふうには皆さん見ておられるんだろうなというふうに思っておりますので、この二剤併用療法がやはり有効性という点でも問題はないということがきちんと確認され浸透していきますと、まあ、二剤の注射剤、特にロングアクティングということは結構市場から受け入れられるのではないかなというふうに考えております。
わかりました。私から以上です。どうもありがとうございます。
次のご質問は三菱 UFJ モルガンスタンレー証券若尾様です。それでは若尾様お願いします。
あ、もしもし。
はい、
こんにちは。
あの三菱の若尾です。よろしくお願いします。あの2つに教えてください。1つ目が BDSI の、 あの契約一時金なんですけれども、あの4月のリリースですと、あの契約手続きに20ミリオンと6ヶ月以内に10ミリオンという話だったんですが、この46で入ってきた金額っていうのは20ミリオンだけっていうふうに考えておいた方がよろしいですか。
いや、両方30ミリオンになります。
はい、わかりました。でそれでその時のリリースに、あの、まあ、影響は気象計画にはまあ織り込んでなかったようなんですけど、その影響は軽微ですと書いてあるのは、この30ミリオンとあとロイヤリティ等を含めてもそんなに大きくな、金額として大きくならないので影響軽微っていうことという理解でいいんですか。もしくはなんかマイナス要因が逆にあったりするんですか。
すでにその内容については織り込み済みでございます。
あ、気象計画からという理解でよろしいですか。
はい、
はい、わかりました。ありがとうございます。もう一つがあのサインバルタの状況をちょっとあのアップデートしていただきたいんですけれども、このファーストクォーターの好調なあのスタートだったかと思うんですが、本決算の時に、まあ、今期ですね、リリーがそのがんにフォーカスして販売体制が変わるという話もありましたし、あと第三協の、あの妙がばりも出てきますので、まあ、ややなんかこう保守的なといいますか、ちょっとこうどうなるか見えにくい部分があるというふうにおっしゃってたような気がするんですけれども、あのファーストクォーターはかなり好調だったと思うんですが、このセカンドクォーター以降、あのこのなんでしょう、リリーの体制変化の影響とか、まあ、タリージェの影響とかっていうのが出てくるって見ておいた方がいいのか、まあ、そもそもちょっとその保守的に御社が保守的に考えていらっしゃったということなのかどうでしょうか。この点を教えてください。
はい、リリーとの協業については、あの現状のまましっかりと、連携組んで進めていく予定でございますし、あと、まあ、競合品も出ておりましたけれども、先ほど説明いたしましたように、この5月に腰痛診療ガイドラインとが発出されましたので、まあ、こういうエビデンスをしっかりと、ドクターの皆様に伝えていくという形で、予算通りの進捗というのを我々は目指したいというふうに思っております。
わかりました。じゃあなんかその本決算の際にちょっとおっしゃってたネガティブ要因って特にそんな出てないってことで、ガイドラインに載っているのでそれがプラスに働いて今期は好調であるというふうに理解しておいてよろしいですかね。
はい、その通りです。
わかりました。ありがとうございます。以上です。
次のご質問はモルガンスタンレー証券村岡様です。それでは村岡様お願いします。
こんにちは、モルガンスタンレー村岡です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あのちょっと R&D のところで、あの、ご見解、沢田さん の、 あのご見解を教えていただきたいんですけれど、先ほどあの、ロングアクティングの話でメルクもあの始めてるみたいなお話だったと思うんですけど、あの今回学会発表されたメルクさん の、 あのインプラント の、 あの山下さんから入れたあの NRTTI というこの薬剤って、僕はなんとなく素人目にはカボテとかと組み合わせるととっても面白い薬ができるのかなって思ったりするんですが、そういう可能性ってサイエンス的には十分あり得るのか、ちょっと喧嘩するようなタイプの薬剤なのか、どうなんでしょうか。
実際に併用 の、 あのデータを取っていないのでちょっと何とも言えないですが、可能性としては当然あり得ると思います。
わかりました。ありがとうございます。あとあの、パイプラインの、 あのアリーのパイプラインの話なんですけど、スライドの23ページ目ですかね、あの5151、あの脳梗塞、あの HMGB1 ペプチドのことだと思うんですが、これの、 あの、高齢者を含む健康成人のフェーズ1成果が終わってフェーズ2開始っていう、これ、 まあ、なんかどういうデータが得られたのかってことが一つと、フェーズ2の、まあ、始まったばっかりなんですけど、終わる時期っていつ頃ぐらいを期待したらいいのかっていうのを教えてください。
すいません、これ終了時期はまだ開示しておりませんので、ちょっと今日はお許しいただきたく。でフェーズ1につきましては、すでに表皮水疱症で、臨床試験は実施されていますが、表皮水疱症が比較的お若い方々が、対象になっているのと比較いたしますと、やはり脳梗塞の患者様というのはやはり高齢者の方が多いとこういうこと、それと、さらにもう005151の中身ある程度それご存知のようですので、その作用を発揮させようとしますと、やはり高齢者の方が本当に成人健康成人の方と同じようなレスポンスをするのかどうかを確認する必要があったということがございまして、で高齢者で実施しておりますが、高齢者でも問題がなさそうだということを確認したので、第二層試験を開始したということ。
ありがとうございます。もう一問だけすみません。これもアーリーステージの話なんですけど、今回リストにパイプライン表に入った ADR001 というロートさんとの MSC 使った肝硬変ですけど、これフェーズ1-2なんですが、このフェーズ1-2、そのこれも始まったばっかりですけど、いつ頃ぐらいに終われるのかというと、これが無事にサクセスフルに終わったら次のステップはどうなるんでしょうか。
これはちょっとロートさんが開示しておられない話ですので、詳細はちょっと申し上げることはできないのですが、再生医療 の, カテゴリーに入りますので、非常に良い成績が出れば比較的速やかに申請につなげることは可能というふうに考えられますが、それは結果次第というふうに思います。
この肝硬変というのはかなりシビアな患者さんでやられていると、そういうことでよろしいんですか。
そうですね、一応肝硬変というふうに、感染症では肝硬変というふうにしておりますので、そういう意味では比較的レイト、後ろ側になるというふうに考えていただければと思います。
わかりました、ありがとうございます。以上です。
次のご質問は東海東京調査センター赤羽様です。それでは赤羽様お願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
業績のところの確認の1点だけなんですけれども、10ページ目のところで、先ほどお話があったように、この一過性要因を除いたときに、非常に好調だということで、これ研究表を除いても非常にいいんですけど、先ほどちょっとその抗生物質のところで、あれですかね、ジェネリックかなんかの原薬がライバル品が入ってこなかった影響がいくつかあったってことですか。
はい、そうです。
これは一過性の要因に入ってませんですよね。
入ってないです。
これかなり影響大きいんです。これ49億円営業利益伸びてるんですけど、そんなに大きいというふうに考えなくていいんですか。
それは非常にマイナーです。
わかりました。とすると、その進捗率も高いですけれども、そのロイヤリティを除いた分野で一番このなんですかね、実力ベースで伸びたところってどこなんでしょうか。
はい、売上のところだと思いますけども、
このサインバルタあたりが一番良かったってことですか。
そうですね、7ページの図にありますように、国内医療医薬品13、それから海外関係の7、一般用医薬品の5というのが対前年からの増減ファクターというふうに思います。
としますと、大体2級についてもほぼ同じ傾向で見といてもミスリードしないという見方がいいんですかね。
はい、そうですね、国内医療医薬品につきましては、サインバルタ、インチルミとも、さらなる、日体にコーター予算立てておりますので、そこに向かって、着地を目指していくという形になりますので、少なくとも対予算をキープはしたいと思っております。
わかりました、ありがとうございます。
ご質問希望者はいらっしゃいません。京川様、よろしくお願いします。
はい、皆様、本日はありがとうございました。一つ連絡事項ですが、今回のクォーターよりトランスクリプトを弊社のウェブサイトの方で公開させていただきますので、もしカンファレンスコールに、参加できなかった方は文字の方で確認もできますので、どうぞご利用いただければと思います。日本語については明日、英語については金曜日に、開示をする予定でございます。それでは、皆様どうもありがとうございました。
ありがとうございました。